はい、それではですね、問題見ていきましょう。旧商試験の問題ちょっと変えたものですね。A はその所有の事務所用建物について債権者公のために定度計を設定して、で、その登記をした後、定度計の設定当時からその建物に備え付けられていた冷暖房用の機械を新式なものと取り替えたと。で、A はその後その機械を取り外して持ち出し、オツに売却したということですよね。で、その公庫官の法律関係ですね。で、当然まあ、公としては、この新式の機械を返せというふうに言いたいでしょうね。で、それがダメだった場合には物料代するということになると思いますね。で、これね、ちなみに問題文では売却代金が支払われているかどうかね、ちょっとわからないですよね。なので物料代はまあどうなのかなっていうのはありますけど、ただまあこうやってね、まあこの問題もそうなんだけれども、まずはその物を返せというのが、まあ、一番先に出てくると思うんですよね。で、これはまあわかりやすいと思います。ただ、物返せっていうだけで、まあ、終わらないようにしてほしいんですよね。まあ、こういう問題出てくると、絶対その、物返せっていうところで、ね、終わってると終わるの出てくるんで。なので、あくまでも、その、物返せっていうのは、まあ、なんていうか、こう、主義的な請求というかね、まあ、第一義的な請求ですよね。で、それがダメだった場合、ダメだった場合には、やっぱり物料代するということを考えたいはずですんでね。はい。なので、必ずその、まあ、物を返せっていう、その請求と、それがダメだった場合の事前の策っていうものは考えるようにしてほしいなと思うんですよね。まあ、これは当事者の立場に立って考えればね、わかると思うんです。要するに、こうとしては、その機械取られてね、それで泣き寝入りするかっていうとしないはずなんだよね。だから、その事前の策っていうものを考えてほしいなと思うんですよね。その癖をつけてほしいってことですね。はい。で、まず、この新式の機械ですけれども、定当権の効力及ばないとダメですよね。で、これはですね、問題なのは、その定度計設定当時に備え付けられていた、機械ではなくて、その後取り替えられた機械なんですよね。なので、これは定度計設定後の重物ということになる。まあ、一応、重物だってことは認定しておいた方がいいと思うんですけども、定度計設定後の重物ということになるでしょう。なので、ここの重物に、この重物にですね、効力を及ぶかどうかが問題で、で、まさにですね、87条2項節のアキレス腱になってるんですよね、ここはね。つまり、定当権設定当時に、そうやって備え付けられていない物に関しては、処分というふうに見るのが難しいんで。で、これアキレス腱部分になるんですね。だけど、87条2項節の論者もまさにですね、本件のように、その、設定当時の重物と新しい重物が交換された場合、その場合に定当権の効力が及ばなくなるっていうのはやっぱり不当だろうと。もともと何もなかったところに新しいものが、まあ、備え付けられたってなったらね、まあ別にいいのかもしれないけども、そうじゃなくて、一旦備え付けられたものと新しいものが交換されたっていうような場合に、その場合に効力を及ばなくなるっていうのはやっぱ不当なんですよね。で、そういう場合をまさに問題にしていて、本件のような事案なんですね、まさにね。だから87条2項節もなんとか工夫してですね、定度権の効力を及ぼそうっていうふうにしますよね。はい。なので、まあ今回の事案は370条節でもね、87条2項節でも、いずれにしてもね、効力を及ぶっていうふうに書いた方がいいですよね。はい。まあ、370条節だったら別に設定前後問わないんでね。なので、まあ、370条節がいいと思いますけどね。それからあとはまあ単純で、交通の優劣関係については、これは分離物と第三者の問題ですので、まあ、工事の衣なのか即時取得なのかっていうことを書いてもらえばいいのかなと思うんですよね。はい。まあ、今回は、もうすでに持ち出されちゃってますんで、工事の衣説からすると変換請求できないっていう結論になるでしょうね。はい。いいですかね。で、まあ、いずれにしてもね、即時取得説でも、即時取得成立しちゃう可能性もありますから、まあ、公の方がやっぱ不利でしょうね、今回はね。で、そうなってくると、まあ、この、売買代金に物料代したいということになってくると思うんだけども、この物料代ができるかどうかですね。で、まあ、普通に考えたらできるでしょうね。ただ、一応ね、学説では、その売買代金債権にね、物料代認めないっていう見解もあるんですよね。どうしてかっていうと、程度に追及効があるんでね。なので、認めないんだっていう見解もあるんだけど、ただ、そういう見解も結局本件のような事案ですね、その重物の売却代金が問題になっているという事案まで射程に含んでいるとはちょっと思えないんですよね。そこで言われるのは、よく言われるのはね、定当権には追及効が認められるんだっていうんだけど、それ多分その定当目的物そのものが売却された事案を念頭に置いてると思うんで、本件のような事案はちょっと念頭に置かれてないと思うんですよね。まあ、なのでその意味で物料代金の行使を認めていいんじゃないかなと思います。ね。はい。じゃあ、ちょっと回答例見ていきましょう。で、まずね、第1のところで請求2つ挙げるっていうふうな構成にしておきました。別にこういう構成によらなくてもいいですよね。まず返還求めて、ダメだったら物料代っていう構成でも OK ですね。 で、それから、まず丸一の請求のところね、見ていきたいんですけれども、まあ一応ね、その重物だってことは認定しておいた方がいいと思います。ここの認定抜かさない方がいいですよね。そもそも不合物だっていうんだったら、もう付加して一体となっている物に当たる以上っていうふうに終わる話なんで、重物だから、じゃあ重物はこの付加して一体となっている物に当たるんですかって話になるんでね。なのでここを認定しておいた方がいいと思いますね。さて、で、その上で、あとは、まあ、370条説を書いて、で、重物もこの付加して一体になっている物に含まれると。まあ、一種の拡張解釈ですね、これはね。はい。であとは、抵当権設定後に設置されているっていうこともね、一応触れときましたけど、370条説ならこの点は別にね、問題になりませんからね。はい。で、その上で、じゃあ、抵当権の効力を及んだとして、持ち出された場合どうなるのかという話で、ここはまあ、公示の衣説でいいのかなということですね。はい。まあ、別に即時即説でもどちらでも結構ですけどね。で、もうすでに、持ち出されてしまってますので、なのでダメということで、返還請求を認められないというわけですよね。で、それから、次に物用代ができるかどうかですけれども、一応ね、さっき言ったように、学説の中には、その売買代金については物用代できないんだって見解もありますから、一応簡単にはね、書いておいた方がいいかなと思いますね。ただまあ、さっきも言いましたように、そういう見解もですね、このような事案まで射程に含んでるとちょっと思えないんですよね。なので、まあ別に書かなくてもいいのかなって気がしますよね。はい。まあ、いずれにしても売買代金の支払いは、まあ、物用代金を行使してね、もちろん、払われちゃった、支払われちゃったらダメですけどね、支払われる前だったら OK ということですよね。はい。いいですかね。じゃあ、この問題の解説、これでおしまいしたいと思います。